100年以上も昔、ノルウェーのブートプラントという村にペール・ギュントという若者がいました。彼はお天気屋で怠け者で大ぼら吹きで村中の鼻つまみでした。ペールが怠け者で移り気なのは、死んだ父親が村でも指折りの大金持ちでしたから。一人息子の彼は子供の頃からわがままいっぱい育ったせいかもしれません。とにかくペールが成長するにつれて、父親が残していった莫大な金貨は袋の中から音を立ててどっかへ流れていったのです。今日も母親大勢の小言を聞くうちに、隣村のイングリッドのことを言われ、その婚礼の場に乗り込んでいったのです。そこでペールは永遠の女性ソルベーグを見たのですが、その優しい姿に気を留めるより、初々しい花嫁イングリッドの面影を求め、連れなくされた花婿に頼まれて物置小屋にいる彼女を連れ出したのですが、そのまま山の中へ逃げ込んでしまったのです。ペールはイングリッドをさらってみたものの、どうにその気はなく、すがるイングリッドを突き放し、新しい何かを求めてさらに上へと登っていくのでした。森の中をさまよううち、緑色の衣装をまとった山の魔王の娘に会い、その恋人を気取って魔王の広間へ乗り込んだのです。魔王はペールに花婿になることを迫り、そのためには目をえぐり取らなければならないという。もちろんペールははっきり断りました。するとそれまで何やらひそひそささやきあったり、目くばせを交わしあったりしていた魔王の手下たちは一斉に立ち上がり、ペールを取り囲むと首をかすようにわめきながらじりじりと迫ってきました。どうしても魔王と娘とペールを結婚させようというのです。 暁を告げる教会堂の鐘の音、山の魔王の殿堂は一瞬にして崩れ落ちた。危ない瀬戸際を流れたフェールはなぜかその時、暗く寒々とした部屋の片隅にうずくまるおふくろの背中を思い浮かべていた。おふくろは口やかましく、話をしているとイライラしてくることも多かった。しかしおふくろだけには決して嘘がつけなかった。おふくろのことを思うと心に安らぎが湧いてくるのだ。ペールは夢中になって山を駆け下り、懐かしいふるさとへ戻ってきたのです。しかしそのペールを待ち受けていたのは、一人息子の帰りだけをひたすら待ちわびていた母オーゼの死だったのです。
Thank you.
大勢は死んだ。海に出たペールは放浪と冒険の旅を重ね、モロッコの海岸に怒りを下ろした。当てのない旅はペールに貴重な体験と少なからぬ財産を与えたのです。そんなペールにとって、目の前に開けるのは今まで味わったことのない美しい清々しい朝だったのです。ペールは4人の詐欺師によって無一文になってしまい、さすがのペールもがっかりせざるを得ませんでした。ところが行き着いた砂漠で預言者が絶大な権力を持っていることに気がつき、持ち前の嘘でたちまちペールは立派な預言者に化けたのです。ここでもペールは踊り子アニトラにしっかり魂を奪われ、アニトラの踊りばかり眺め暮らしたのです。 宝石も有金も一切合切アニトラに巻き上げられた。砂漠に放り出されたペイはエジプトからカリフォルニアに向かって、そこで素晴らしい金鉱を掘り当て、一躍巨万の富の持ち主となったのです。さすがのペールも夜年並みに里心がついたのか、故郷ノルウェーに向かって船出したのです。ところが突然激しい暴風雨に襲われ、ペールが乗っていた船は荷物もろとも沈没。ふと気がついてみると、遠くから幼い頃に歌った賛美歌が聞こえ、ペールの心に今まで忘れていたソルベーグの面影が思い出されるのです。熱いものが潮の満ちるように胸の中に込み上げ、彼は気違いのように駆け出し小屋の扉を開けたのです。そこには今も変わらぬ愛で彼の帰りを待つソルベーグの姿があったのです。ソルベーグは疲れ果てたペールを抱き取り、静かに語りかけるように、あなたは私の心の中に、望みの中に、愛の中にいたと。その言葉にペールは救われ、ソルベーグの歌う子守歌を吹きながら永遠の